この番組では日々の暮らしの中でマインドフルネスを取り入れていくヒントやアイディアをお伝えしていきます。
皆様こんにちは、リサです。マインドフルでいい感じ、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて今回は怒りとの付き合い方というテーマでお話をお聞きしていきたいと思います。
はい、
はい、カンジさんは怒ったりされることってあるんですか？
そうなんですよね、子供にもちょっと言われてしまいまして。
そうなんですか。
はい、あのマインドフルネスを実践しているのに、はい、まだまだだなと思ってしまうんですけども、
はい
はい、あのすぐ怒るから嫌だなんてことも言われてしまって、ちょっとあのまずいなと思って改めて、はい、あの、はい、まあ、テーマとしても取り上げています。
うん、はい
はい、リサさんはあまり怒ったりしなさそうですね、なんかイメージです。
そうですね、私はあんまり人に怒ったりはしないですかね。
はあ、なるほど。
はい、でも、はい、でももちろん心の中ではこう、うん、いろいろ思うことがあるっていうか、結構短期の方では多分あると思ってて、
本当ですか。
はい、でもまあその感情だけが全てじゃないので、わざわざこう相手に伝える必要はないなと思ったりして怒らないんですかね、おそらく。
大人です
いやいや、わからないですけど、ちょっとあのこのテーマだったので少し考えてみたらそうかなとか思ったりしたんですけど。
なるほど。
うん、はい、でも今回のテーマ、はい、怒りとの付き合い方とあるので、
はい、
まあ、私の今お伝えした考え方がそれにそうかわからないですけど、うん、怒ることをやめるというわけではなくて、怒りと付き合っていくというお話なんですかね。
そうなんですよ、あの、うん、まさにその付き合い方とあえて言ってるのがあのポイントで、
はい、
あの怒ってしまう感情自体は、はい、しょうがないと思うんですよね。
うん、はいはい、
でその、まあ、怒ってしまうことで実際、はい、余計なエネルギーを消耗してしまったり、
うん、
振り回されたり、その感情に振り回されたりしてしまうことが、はい、うん、あまり良くないのかなと思うので、
はい
はい、そういった、まあ、怒りを、うん、まあ、コントロールできれば、
うん、
上手にこう付き合っていけるのかなということですよね。
は
い、
なるほど、はい
はい、で怒りをコントロールすることがもしできれば、
はい、
家族をはじめ、
うん、
周囲も穏やかに過ごせるので、
うん、そうですね、
ストレスもなくなってくると思うんですね。
はいはい、
でこの番組的に言うと、そういったストレスフルからマインドフルへという感じをイメージしているんですよね。
はいはい、あ、なるほど。はい、
はい、リサさんは、はい、ご自身で何だろう、怒りという感情が湧いてくるパターン、うん、
はい、
そういったものって考えてみたことありますか？
パターンですか？
はい、
うん、いや、ない、うん、ような気がするんですけど、まあ、でも結構感情的、内側感情的なので、まあ、嫌と思ったら嫌みたいな感じなんですけど、うん、うん、今考えてみると、まあ、空気を乱されるのが嫌っていうか、
はいはい、
まあ、そういうところで怒ってしまうことは多いかなと思いますけど、うん、か例えば、
はい、
こう何か指摘されるときに、なんか頭ごなしに自分の立場が上っていうことを武器に、あからさまにこう、うん、それを振りかざして、
はい、
話してくる人に対して、
はい、
こうまず言われてることよりも、
はい、
なんか、いや、その前にみたいな、こうなんか物申したくなるっていうか
なるほどね、
なんか、はい、そういうパターンが多いですかね、多分。これ怒りなのかな、
なるほどね、はい、話を遮ってみたいな人もいますもんね。
あ、そうですね、そうそう、そういうのがあると、うん、なんか、はい、そこに怒りを感じちゃいますね、内容どうこうっていうより。
ああ、いやいや、まあ、はい、実際そのほとんどの人がいろんな、はい、こう物事の判断を、
うん、
こう 80% ぐらいは感情で決めてるみたいなんですよね。
へえ。
で、スーパークールな人でも、
はい、あの
半分は感情でそのいろんなことを見たり判断したりしてる、するっていうあの、はい、ことを聞いたことがあるので、
はい、そうなんです、
ね、はい、 もうそういうふうに遮られるとそこであれですよね、
う
ん、
そうです、は
い、あまりこう冷静に聞けなくなっちゃ う、
あそうですそうです、なんか扉がパタンと閉まっちゃいますね
、
はい、こういう怒ってしまうパターンとはどのように付き合っていけばいいんですか、まあ、パターン、はい、
そうですね、マリサさんも今もそうだったと思うんですけど、ほとんどの人はこう、
は
い、パターンなんて考えたこともないってい
う
ことだと思うんですよね、
うん、
はい、実際は、
はい
は
い、
で、まあ、これもですね、書き出すことがすごく効果があるんですね、
うん、
はい、レコーディングダイエットってご存知ですよね、
あ、はい、したことあります、はい、
あ、本当ですか
、はい
はい、自分はどういうことで起こるんだっていうのを怒ってしまった時に、うん、まあ、はい、その時は冷静じゃないかもしれないんですけど、
うん、
もう日記のように書き出してみるんですね、
はい、
あ、自分今日こういうことで怒りっていう感情あったよなとか、うん、怒るよなって、はい、でそれを続けていくと、うん、パターンになるんですね、
あ、なるほど、
はい、意外と自分はもしかしたらリサさんも、はい、そういう感情を見ていくと落ちていくと、
はい、
今言った話とは全然別に、
うん、
もしかしたら出てくるかもしれないんですよね、
そうですね、出てきて、まだすごいしっくりきてるわけじゃないので、
ですよね、
何か、はい、まだありそうな気がします、
単純にこう、あ、お腹空いてるからだとか、
あ、それですね
それでこうイライラしたりとか
はいはい、 ありますあります、
はい、通勤だったらこの電車に乗ってるとなんかやっぱりイライラしちゃうんだとか、
あ、人が多かったりする、
そうですそうです、
うん、はい、ありますね、
あとは確かにこう階段でいっぱい歩かされて、
あ、
疲れ て、
はい、疲れて
実はイライラしてたとか、
ありますあります
、うん、はい、そういうことをこうなんだろう、客観視するだけで、
あ、
こうぐっと楽になるというか、
うん、
なんか意外としょうもなかったりすることもあるんですよね
、はい、し簡単に避けられそうですね、そのパターンがまず分かれば、
そうなんですよ、
はい、
はい、
うん、
あとは
面白いですね、
ま、うん、そうなんです、なかなかねやってる人聞いたことないと思うんですけど、
はい、
はい、それでこうでも怒ってしまう自分にストレスを感じたり、
うん、
まあ、私みたいに周りに言われたりすると、
うん、
ちょっと改善しようと思うときに効果があるかなと思うんですよね、
うん、はい、
はい、
あと具体的にはどのように考えて付き合っていくというのがいいんですかね、はい、
そうですね、
まずパターンを知って、
はい、
その次の段階としては
まずですね、はい、まあ、いろんな怒りの感情があると思うんですけど、
はい、
その人が怒る理由の一つの中で、
うん、
こう何々するべき、何々であるべきというべきがあるからな、はい、そうなんですね、
お、はい、
例えば、うん、若い男性が電車の優先席にこう座ってしまっています、
はい、
もしかしたら体調が悪いかもしれないし、
はい、
見た目にはわからない病気の可能性もあるじゃないですか、
はい、
でもお年寄りのためになんで若い人が座ってるんだ、開けておくべき、
あ、
そう、
はい、
と考えてしまうと、
うん、
怒りになってしまいますよね、
あ、なんかそういう議論よく聞きますね、
そうですよね、
うん、難しいですけど、はい、
はい、もちろんその正しいことというかは大事だし、
はい、うん、
まあ、道徳みたいなものも必要なんですけど、
はい、
あまりこのべきっていうものに、
うん、
支配されると良くないかなと思うんですよね、
あ、なるほど、
はい、社さん的には、
う
ん、
はい、
まあ、べきということにどんな風に思われます、
うん、まあ、今聞いたお話も合わせて考えると、はい、べきっていうとこう常識っていうイメージですかね、うん、
はい、
うん、でも常識って人それぞれ違うし、
はい、
そもそも常識って何なのっていう話なので、
うんうんうん、
まあ、よく考えると私の怒ってしまうパターンも自分の常識が邪魔をしてますね、なんか、うん、私はこう頭ごなしにものを言われたりすると萎縮しちゃうので、
はい、
なんか本来萎縮しちゃってこう本来の自分じゃいられなくなるので、
うんうん、
そういうことが他であってはならないっていう気持ちで 注意したくなっちゃうのかもしれないですね。なんか厚かましいですけど。
いえいえ、
あの、べきが確かに頭にあると思います。
そうですよね、うん、なんかもしかしたらそういった仕事とかで言ってくる人も、あの、すごく極端な言い方すると、うん、あの、実はこう他のみんなに自分のことをもっともっと理解してほしいのにとか、うん、あとはその人が家族にこう話をついついしてあげられちゃって、いつも聞いてもらえないから自分がやっちゃうみたいな、
あ、それもありますね、そのパターンも。
例えばね、そういうことも、はいはい、あの、まあ、その時は思えないですけど、
はい、
こう想像してあげたり考えたりすると、うん、そういうふうにも捉えられると、あの、少しこう自分がパッと怒ってしまうだけではなく、はいはい、できる気がなんとなくしますけどね。
うん、そうですね、うん、まあ、いろんなパターンがあるんでしょうけど、べきが強いっていうのは、まあ、よくなさそうですね。
そうなんですよね、うん、
し、あるあるですね。これはちょっと気をつけなきゃいけない部分かもしれないです。はい、
そうなんですよね、こう、はい、自分の怒りを知ることで、はい、周りが怒ってしまうことも分かると、よりこう、うん、上手に使っていけるのかなと思いますよね。
はい、
ね、
うん、
はい、はい、うん、で、べきっていうのを、まあ、少しずつこう、はい、緩めながら、はい、あの、上手に自分の考えていることも伝えられるようになるっていうのが理想かなと思いますけどね。うん、
そうですね、
はい、
まあ、私も簡単に言えば相手の怒りをそのまま買ってしまってるような感じだと思うので、
そうですね、
こう上から言われて
確かに
お互いになんか、たとえどちらが感情的になっても、はい、自分の考えていることをきちんとこう伝えられたら、
うん、
まあ、中には傷つく言葉があったとしても最後はこううまく分かり合えそうですね。
そうですね、うん、あの、まさにそんな感じでキャッチボールというか、うん、コミュニケーションを妨げにならないようにできるのかなと思いますけどね。うん、
そうですね、
はい、
はい、ぜひ皆さんも少し意識を変えて過ごしてみてください。
そうですね、はい、
はい、それではここからは今回のおすすめをお聞きしていきましょう。
はい、
はい、今回は何でしょうか。
はい、今回のおすすめは、
はい、
生きる勉強という、なんだかちょっと固いというか真面目そうなタイトルの本になります。
はい、はいはい、壮大なテーマですね
はい、
はい、
あの、実は今日のテーマでもある、あの、はい、怒らないことっていうタイトルの本をシリーズで何冊か出しておられる、
はい、
はい、スリランカのお坊さんであるアルバムレスマナサーラというちょっと難しい名前なんですけど、
はい、
あと
は
精神科医の加山里香さんの対談による本になります。
はいはい、加山さんの本はよく書店でありますね、はいはい、たくさん書かれてますよね。
そうですよね、メディアにもこう、はい、テレビなんかにも、
あ、そうですよね、はいはい、
はい、出ている、
はい、
精神科医というこう仕事を割とこう身近にした方でもありますよね。
はい、そうですね、
まさに、はい
はい、そんな対談が、はい、対談の本があるんですね。
そうですね、
はい、生きる勉強、はい、具体的にはどのような内容なんでしょうか。
仏教徒であるスマナサーラ氏と西洋医学をベースにした加山さんの、まあ、精神学では、
うん、
まあ、同じ心を扱うにしても、
はい、
こうそれぞれのアプローチで、
はい、
こうがあるんだなということを、
うん、
対談の中で話していくというような感じですね。
うん、あ、なるほど。
生きるというのは、まあ、タイトルではあるんですけど、実際その、まあ、こういう症状の人とかがいてとか、そういう、まあ、患者さんに対しての、
うん、
そういう症状にはこういうアプローチだとか、そういうことを話していきながら、うん、トータルとして、まあ、生きる勉強っていうタイトルになったと思うんですよね。
ああ、なるほど、はい、精神的な何か事象に対してどのようなアプローチにしていくかっていう、
は
い、
そうですね。
ああ、なるほど。そうするとなんか怒りとも少しつながってきますね。
そうなんですよね、
うん、
はい、割とこう途中からというか、あの、はい、加山さんが聞き役になって、
はい、
あの、まあ、スマナサーラさんに こういろいろ投げかけていくみたいな感じのイメージですかね。
なるほど、
はい、
面白いですね。医学と、まあ、お坊さんなので、
はい、
ちょっと本当に精神論というか、
そうですね、
はい、の部分から、はい、ちょっとなんか近いようで遠いお二人の対談。
あ、おっしゃる通りです、まあ、あの、そんな感じで、共通の話になるのかなと思いつつ、あ、こんなにアプローチ違うんだなっていうことが面白いですね。
なるほど、
はい、
これはかなり深そうな一冊ですね。
あの専門的な言葉もあったりするので、
はい、
結構難しい
と言え
ば難しいですね。
ああ、そうなんですね、
はい、まあ、読み応えはあります。はい、
そうですね、今ちょうどコロナでお時間のある方もいらっしゃると思うので、ちょっとぐっと一冊読んでみるというのもいいかもしれないですね。
はい、あの、まあ、私も何回か読んでるというような、そんなような本ですね、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
まあ、読み応えがあるとね、何とか読んだ方が、
そうなんですよね、
しっかりと、ま、はい、内容が理解できたり、
はい、新しく気づくことがあったりしますからね、
うん、そうですね、
はい、
はい、ぜひ皆さんもお手に取ってみてください。
はい、
それでは本日はアルボム・レ・スマナサーラさんと加山里香さんの生きる勉強をご紹介いたしました。それではマインドフルでいい感じをお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。